もし善男子善女人あってこの経の名およびこの語を聞かん者はまさに発願してかの仏国に往生すべし、一切諸仏に五年せられて、あのくたら三脈三菩提を得、売ることを売るがゆえなりと、うん。午前からお話をしておりますのは、この六方豪者の諸仏方が、少女五年と申しまして念仏往生の間違いのないという命にかけて、保証をしてくださる、それは何が言えぞこの諸仏菩薩は我々を縁なき主上である、一応捨てなさった方々がなぜこのように命にかけて念仏往生をお勧めになり少女五年をしてくださるかという問題につきまして、これは阿弥陀様の十七願のお願いの中に諸仏称名の願、諸仏三段の願、あるいは諸仏示唆の願、諸仏の称状五年の願、あるいは王僧恵光の願といういろいろのお名前がついておりますように、阿弥陀様が南無阿弥陀仏という仏になったならば、どうか三世豪者の諸仏方、念仏往生の間違いのない保証に立ってくださるよ。それをしてくださらなければ、私は奨学は取りませんという、こういうお願いを遊ばし、それに応えられて、我々の捨てた悪人女人救いたさゆえに、仏の境界を捨ててわざわざ宝蔵びくになり、ここにご公陽光ちみどろのご苦労をなさって南蛮陀仏になろうという、それは一切主上のためであるという、そういうことに諸仏菩薩が感動されまして、一旦お捨てなさったこの方々が阿弥陀様の願いに応えられて、十方無量の諸仏如来は阿弥陀仏の偉人力功徳の広大なることを常に称賛したもん、念仏往生間違いないぞと我々も唱えて参らしていただくから、あんた方もおもんぱかりなく計らいなく我々と共に念仏往生をしようじゃないか、こういう保証に立ってる、それを六方豪者の諸仏の称状五年で、これを五戒さんが五和さん、つまり阿弥陀経和さん、これは五種しかありませんから、お勤めする場合六種の六種引きをするのにはちょっと都合が悪いので、感動二種の和さんといいまして、弥陀の名号を唱えつつという、あの御和さんを最後の決算としてお引きになることになりました。阿弥陀経には五種しかないわけです。十方未尽世界の念仏の主情を見備わし摂取して捨てざれば阿弥陀と名付けたてまつる、豪者人種の如来は万行の正前嫌いつつ、名号不思議の新人の等しく人へに進めしむ。それからこのその次に十方豪者の諸仏は、この今の六方壇に出てきたり、あるいは十方の如来という、そういうこの未尽中の仏方が、十方豪者の諸仏は、どういうことをなさるか、それは、阿弥陀様のお願いに応えられて、そして念仏往生の間違いないことを保証に立ってくださる、そういうことをずっとこのお示しになりまして、諸仏の五年称状は、最高のお願いというのは、それは一切の主情を阿弥陀様のお浄土へ送り届けるがためであって、念仏往生の間違いのない保証に立ってくださる、でその仏様の称状五年を受けさせていただくべき機類は何であるかというと、五浄悪事悪世界俗悪邪見の主情には弥陀の名号を与えてぞ、豪者の諸仏進め、豪者の諸仏が進めてくださる、この五浄増乱の世という、それがこの阿弥陀経にやがて出てきまして、このなぜこの極難心であるか、仏法というものは念仏の教えが誠に異行の道であるのにかかわらず、ここに、なぜ、難儀な信ずるという難心、誠に信ずることが難儀である、どういうわけでこの難心であるか、それは御和さんの中にも一切諸経の心よりも無願の心行なお方し、 何ちゅうしなんと時たまい昔なんと述べたも、あるいは前時式に追うことも押しうることもまたかたし、よく聞くこともかたければ信ずることもなおかたし、それは何が家にこの極難心であるかというについて、まず第一番にはこの五辱ということを挙げてらっしゃる。で、五辱と申しますのは公辱、賢辱、煩悩辱、衆生辱、名辱。これはだんだんだんだんと、もはやお釈迦様のご時代から世の中はこの五辱増乱の世である。だんだんだんだんこう濁ってきた。で、そこに親子の関係とか、あるいは夫婦の関係とか、親子の兄弟のすべてこう人間同士の人間対人間の関係がだんだんだんだんこう浅ましい姿にこう なりつつある。それが末になればなるほど、いよいよ世の中は濁ってくるという。だから公辱っていうことは、これはまあいろいろの説明がありますけれども、時間的に世の中が濁ってくるという意味と、それからこのこんなに贅沢三昧のできる我々が本当に日にち毎日感謝しなければならない生活していても、さほどにそれが感謝せず、それを喜ばないということが、これが公職ということ。つまり家宝を受けながら家宝を知らない、恩の中におりながら恩を知らない、それが公職ということだそうです。これはまあいろいろの学者方が手を変え品変えて説明をしてらっしゃるんですけれども、公職ということは時代がずっと末のようになったという意味と、恵まれた生活をしていながら不平不満で感謝しない、喜ばない、そういう生活をしていく、そういうありさまを公職という。だから家宝を受けながら家宝を喜ばない、恵まれた生活しながら不平不満で本当にこの喜び喜びの日を送らない、そういう時代になってくる、それを公職。これはまあその終戦前後の経験のある皆さんは、ああ本当にこの今の世がもったいないくれ、本当にこれでいいんだろうかと思われるほどにあまりにも恵まれた現在であります。だからそのああいう苦しみなり悩みなりを乗り越えた人は、今日が本当にもったいない、ほんでいいんだろうかと思う人が多かろうと思いますが、戦後に生まれた人は経験してませんし、苦しみ悩みを乗り越えた人じゃない、だから不平不満、恵まれた今日本当に満足して、世の中じゃって喜ぶ人が少なくなってくる、それが公職ということだ。それから賢職ということは、これはお互い様ですけれども、みんなこの物を見る目が濁っとるということです。正しく物が見れない、だからまあ本当にこの、物を眺めるについて我々の目が濁っていると。さあどう濁っているかったら、自分というものを中心に物を考えるということが、それがやはり物の見方を間違えるわけです。それを邪見と、まともに見ない、横島にしか見られない。それは私というものを中心に置いて物を考えますから、俺のためになる人はええ人であり、自分のためにならん人はええとはよう思わんという、全部この物の見方を間違えて、で昨日も、テレビ局から来まして、お話をどういう話をされますか、どういう話ってな、聞いてみなわからめ、あんた方どういう話を知るたて、目やらんものにわかるか、で目やらんようなものはクソだけじゃわとか言ったら、顔色変えて、ちょっとそれは言い過ぎじゃありませんかって、言い過ぎか言い過ぎでねえか知らんが、わしが言うと目やら腹ん立つけども、蓮如様という人は御性の一大事はわからん、菊池のねようなものは、それは愚者じゃっていう、愚者はアホちこと、アホは名古屋弁で言うとクソだけちこち、ね、お前らなら死んだらどこ行くか分かっとるか、誰だって生まれた以上は死なねばならん、それがいつやら分からん、決まっとったら大変だけども、決まっとらんで平気になってお前らやったら言っとるけども、明日の日が分からんやが、そりゃ死んだらどこへ行くんだって、分かりません、分からんやつはアホじゃおい、そういうことを俺が言うとおめえ腹ん立つ、言い過ぎじゃありませんか。というのはね、この13日の土曜日の日の 午前7時半からほんのわずかな時間ですけれども、ここに一割という、そういうあの番組でわしをその紹介知るということですね。まあいろいろその下準備の話で来たんで、10日の午前ここで誰もおらんと、まず一人も来んでもいい、そこでわしがここで説教やっとるというところをちょこっと映いて、それから座談会やる、たった8分かそこらしか時間がない。そんなものはもうわずかなこっちゃけども、それをまあここに一割という番組を毎週の土曜日にやっておりますで、あんたのような偉い人に一つ出てもらって、これは何もいらねえわ、いらねえけども、お前らが引っ張り回すからいらなるんじゃで、まあ、あんまり引っ張り回すないらってしゃあねえわよと言うて、本当に世の中アホばっかりやで、人間になぜ生まれたかという目的がねえんでしょう。こうやってお参りをする人は本当にこれはね、恵まれた人だということは、十方未尽樹の世界の人々すべて如来の光の中に照らされているんですけど、その五章の一大事と目覚めさせていただくのは、いくら光に照らされても目覚める人と目覚めん人、まあ目覚めん人の方がもう何十倍か何百倍あるわけです。だから目覚めさせていただいて、五章の一大事とことんまで安心安堵の身となって、一なば念仏唱うべし、しなば浄土に参るべしという、それこそ人生最大の目的だと、このシャバへ生まれた一番大事の要件だと、それが解決つかなんだら、シャバへ生まれた幸せが何があろうかということに目を覚まいて、暑かろうと寒かろうと、今日も今日もと手足が運べる人は稀の中の稀ですわ。だからそういうことはどうしてできるんだろうか。これは蓮如上人がはっきりとですね、お浄土へ往生させていただくということになるのには、どんな間違いがあっても信心のないものは往生ができない。それはまあ当然のことですよ。阿弥陀様がいくらお慈悲であろうと、広大無限の仏様であろうと、この因果の法則というものをむちゃくちゃにするわけにはいかんのです。なんでやったら仏様にできんことがあるんです。まあ他のですね、キリスト教なんかでは、まあその絶対の神といいますか、全知全能の神、ゴッドという神様、それはまあ何でもできるらしい。なんでやったらこのシャバセア作らしたち、だからわしはね、んなことは信じられないけども、月火水木金土曜日の昼前、それでまあ全部神羅万象草木国土が創造されて、人間から獣から魚から宇宙全体をこの6、まあ、5日半日で作らした。で昼から休ましたで半土日ああで日曜は安息日じゃ、やれやれちゅうて、シャバ中できたげなで、やれやれちゅうて休ました。それが安息日だ。だからちょっと長い説教しとると、おばあらも安息日になってはこう休ませるわけ。そんなことあんだ方信じられる？私はアホか知らんけども、よう信じませんちことは、そんなね、神様が世の中神羅万象を作って、何もかも人間のために作っとかしたというならば、なんでこんな差別動乱の世の中を作り、また人間の体でもだね、なんでこんなとこにいらん目が2つあんねん。真ん中に1つあればいいだろ、1つ目こそ。そりゃ具合が悪かったらやな、頭のてっぺんにやな、四方八方見える目作っときゃいい。そうしは後ろからバカーンとやられせんし、パッと逃げやい、後ろが見えんで、後ろから追突されてもえらい目にあってもわからんけど、まあ、四方八方どこでも見える目をこの頭のてっぺんにこうつけておいてさ、いらんようになったらちょっとなきゃ収めときゃいい。もう一つの目は我が心を見る目、それを作らんで、私が神様なら作りますよ。私は神様じゃねえでよう作らんけど、そんなことが信じられますか。ということは、あんた方が幸せだ不幸せだというけれども、神様や仏様に関係ありません。それはあんたが全ずっとどんな一つ一つの出来事もずっと前生前前生長い流転のその中に、今日人間一生どういう道を歩くかという自分自分の世界を自分がこしらえてきとん。 ほなどんな逆境に落ち込んだって神様や仏様に関係ありませんよ。みんな神様だ仏様だって言うと、私の言うこと何でも聞いてだな、まあ道理にもかなわんことでも、おめえが一生懸命頼んだら、おめえが一生懸命やったら特別に利益を功徳を与えてやると、そういうものが神様とか仏様。これはこの言葉の魔術にかかるわけ。なんやったら神様とこう言うと、なんか恐ろしい罰を当てるような、そういうお方のようにお互いの頭にこう感じられるし、仏様と言うたら何でもわしの言うことを聞いてくださるお方のような考え方が頭やうか。これは言葉の魔術なんだ。から神様というのはですね、これはまあ神様は神様の幸運なんじゃない。我々のご先祖が国に対して、功労のあった人とか、あるいは社会のためにご苦労なさったそういう方々の徳を神として崇める。神様が神様の子を産ましたってことはありませんよ。だから元折の利長という人がですね、これはまあ神様の研究では日本一の人ですが、その学者がですね、神は元より神にあらず、神はもとより人なり、人間ですわ、人の上に立つ行いをせしをもって神とその徳をあがめるなり。野木さんだってあれ野木大将、あれ野木まれすけっちゅう、わしとそう違わねえ、人間だもん。ところがあの方がですね、もうその大変な国のためにもご苦労なさるばかりか、本当にあの人は偉い人なの。例えばこの日露戦争にですね、大勢の戦死者ができまして、その人々が犠牲になったおかげで日本が大勝利を得た、凱旋してくる。私どもも凱旋は凱旋じゃねえ、まあ戦地から戻ってきてもですね、敗戦だもん、負けた戦争だもんじゃで、私らはもう本当に小さなって戻ってきたわけですが、あの当時は勝てもせんロシアのような大国に日本がものの見事に勝利を得たということで、凱旋将軍は本当に大威張りで戻ってらっしゃる。野木さんは馬に乗って、そら将軍ですから一番偉い人だから馬に乗って戻ってらっしゃって、じゃあ八方から万歳万歳というそういう叫び声お聞きになったが、他の将軍は威張り散らえてそりくり返って帰ってきたんだけど、野木さんだけはボロボロと涙こぼしながらうつむいて泣いて帰ってらっしゃった。大勢の人々が、あなたが今日は花形じゃありませんか、なんであなたを大威張りで戻って誰も文句言う人はない、この大勝利を得て戻ってらっしゃった凱旋将軍ならば馬の上にそりくり返って戻っておいでなさっても誰も文句言う人はありません、なんであんたはそのようにうつむいて涙ながらになぜ帰ってらっしゃった、こういうことを皆が聞いたら、万歳の声の陰には涙ありとおっしゃった。これはですね、なるほど、私はそうだと思う。万歳万歳と国を挙げて凱旋将軍みんな向かってくれるけど、その万歳の声はただ聞こえる声じゃない、何十万の人々が犠牲となり、その死骸を乗り越えて今日日本が勝利を得たということは、その陰には、万歳の陰にはどんだけの人か、どんだけの大勢の人々の涙が流れているってことは、今日こうやって我々戻ってきて万歳万歳迎えられているけども、この万歳の声聞きながら、我が夫はなぜ帰らんか、我が父親はなぜ戻らんか、我がせがれがなぜ帰らんかと、どんだけ親が泣き、女房が泣き、子供が泣いているかもしれん、その涙の、その涙のご性質、その質というものを考えたときに、なんで私が威張って帰れる。万歳という言葉はめでたい言葉だけど、この万歳という一声はただ聞こえる声じゃない、幾十万幾百万の人々の犠牲の上に今日の万歳の声が聞こえるんじゃないか。それじゃあ、あの二百三高地なんか落とす時には、人間の死骸を積み上げて、あの高い塀を乗り越えて、ようよう日本が陥落させたということならば、人間の死骸が本当にこう乗り越えられた幾十万の人々の犠牲の上に、今日の勝利があるんじゃないか。だから万歳の声の陰には涙ある。 で戻っておいでになりましてから、自分の部下でありました戦死した人の遺族を次から次へとこう回って、そして涙ながらに慰問に歩かしちゃった。そしたら老夫婦がそれとは知らずに、わしのせがれが死にましてな、本当に朝から晩まで二親はね取るんじゃけれども、そうですか、それはまあ大変なことで、一人息子さんが亡くなって、これは戦死のためにご苦労なことじゃ、これから長い間生きていくについて大変なことですわない、あのせがれはいいやっちゃったけども、のぎというクソだけが進め進めと言いやがった。そののぎは私でございます。本当に申し訳ないけれども、私が殺いたも同然じゃけれども、あんた方のこういう息子さんがなんかの犠牲がなけらにゃ、今日日本の国が勝利を得るわけにはまいりませんなんで、誠に申し訳はありませんけれども、進め進めと言うたのには私でございます。どうぞ許いてください、国のために犠牲になってください。その方、あんたの息子さんは永久にまた国の功労者とし犠牲者として敬いまする、どうか許いてくださいと、一軒一軒の遺族のうちを、その訪問をしなぐさめに歩かれて、悪口言われても、ある時は殴られても、わしが悪かった、どうか堪忍してくれと謝り果てて、明治陛下のご往生の時、今お葬式が出ようという時に、静子夫人と二人が陛下の後をしとうてまいりますというので恰幅自殺をされる。そんなことは人間で私はやれることじゃないと思う。だから乃木神社と神様をこしらえて、その徳をこの崇めるということも無駄なことではない、やはり尊いことだと思いますけれども、その乃木さんが神様に我々が祀ったというたって、その乃木さんが我々の幸せ不幸せを、それを左右なさる、そんな力がありますか。神様とただ我々が崇めただけのことであった。その神様が我々の運命を操るわけでも、いくら頼んでみたって幸福幸なんて関係のないこと。私なら、私は自分の世界をこしらえてきた、つまり私の蒔いた種が縁に模様されて、悲しみも苦しみも一つ一つが自業自得の法則で、誰からも与えられとりゃせん、自分の世界を自分でこしらえて。だから全部の人々が生活が違うでしょ。同じお母さんから産んでもらった子供でありましても、やはり、人生が違います。自分の世界が違います。全部それは自業自得の法則で、誰からもそういう運命っていうものが与えられとるわけじゃないんです。ところがその人間は藁でもつかむというような弱点弱みがありますから、すぐにこう神様とこう聞くと、なんかまか不思議の力を持って出ると、仏様と聞いたら無理でも何でも聞いてくださる、そういう魔術にかかるわけです。だからこれは日本の国の神様というのは四通りあります。どういう四通りの神様があるかというと、まずご先祖を祀った神様、それから国家の功労者を祀った神様、それからこの暴れ者で何とも仕方がない、その一生を送った人が死んだらどんな恐ろしい力で我々に魔力を与えるかも、不幸を当てるかもしれないという恐ろしさのために、神様に祀っておいた方がよかろうというのが、これはこの畏敬心といって、恐れて神様と祀った。だから国家のために犠牲になった人は靖国神社とか、国家の功労者である東郷さんとか、あるいは野木さんというような方は国家の功労者、国を守った人なんです。靖国神社に祀られとる人、そういう人々も人間だったんですけれども、国家の犠牲となったから、その徳を神様とこの祀ったという神様ですね。それからご先祖を祀った神様、暴れ者で何ともしようのない人が死んだら何やるやらわからんで、まあまあ神様に祀っておいた方がというような考えから神様に祀られた、こういうのを畏敬心、恐れを抱いて祀った神様、ご先祖を祀った神様、国家の功労者を祀った神様、それからこの恐れを抱いて死んだら何やるやらわからんでと、こういうので祀った神様。まあこれらはですね、まあまあ参っても それはまあ国家の功労者でありご先祖であり、またものすごい英雄であったというので祀られた、まあそういうような神様にはそれはまあやらせていただいてもまあまあええと思いますけども、その他にですね、人間以下の動物を祀った神様が、ほら蛇の親方祀った神様、タヌキの大将祀った、狐の親方祀った、そこへ万物の霊長がね、何か毒を欲しいような考えでお参りをする、あ、まあ言語道断ですわ。人間くらい生物の中で最高のものはないじゃないですか。なぜかとね、人間に生まれなければ迷いを離れる道が開かれとらんですよ。人間の世界だけに迷いを離れて仏になるという道が開かれているのが人間の世界だけだ。そんな尊い人間に生まれながら、ただこの一生の間なんとか幸せな日が送りたいというので、狐の大将や蛇の親方に万物の霊長が何で参りにかんなら、じゃあおかしてどもなら、まあ、あんた方一つ目覚めてだね。で、神様とはどういうことだ。神は上なり地で、上という字を書くんです、昔はね。神は上なり、だから天皇陛下のことをお神様って言う。あんた方が老人年金もらっとるのは、今は何もそんなことを思う人はないけども、私の知っとる人が今寝とりますけども、息子さんがですね、もうで大変なその事業を成功してお金がどんどん儲かるから、今までもらったお神様からのこの老人年金がそのおばあにもらえないんです。ほんでお神様からいただいて、お神様からいただいてて、その寝とるおばあがその老人年金を嫁さんがもらってきて、おばあちゃん、お神さんからこんだけもらいましたって言うと、こんなものにお神様もようけ金がいるのにわしまでくださるとはありがたいちゅうて、そのお金もらうと東の東京の方見て、天皇陛下にお神様ありがとう。ところが収入が大なったから、このおばあのもう老人年金もらえようになっちゃった。けど息子さんがあのようにお神様からいただくお金持ってね、陛下にもお礼を言わないかんて寝とって毎日もらうたんびになんだこうやってお礼言う、それを取ってしまって、まあお前さんうちの収入が多いで、お前さん老人年金お神様が下がらんよちゅったら、おばあ泣くじゃろうちゅって、そこで今もらえんけども、息子さんが毎月、おばあさん、いつもお前さんもらっとったお神様のお金は2万5000円ばかりだったけども、あのお前さんがな、何やいやいたしゃばにおったちゅうて、陛下がなお前にまちことやれちゅわして3万円ずつやる。ええわ、ばばさん一銭も四つかえせんね、どんだけやったての残れてくれやって。でその度ごとに、お神様、あなたは日本中の年寄りにこんな陽気なお金をあんた恵んでくださる、あんたの懐は大丈夫でございますか。そうやって喜ぶやつはもうのうなった、収入が大なったで、あんたの老人年金は、まあ、もらえん、そら言えんと。それで寝といてるおばあに、あのな、おめえ長くね、長い間シャバにおったで、まあ5000円増やえて3万円ずつ目つきやれと、こう言ってもらえるんじゃ、もらってきたでな。実は息子の懐から出やと。それはありがとう、ありがとう。おいで、おばあねえて、喜ぶありさま、本当にこれは尊い姿でございますって言って、その息子さんが言われたで、息子さんに、あたかもう長いことはおらめえで、まあちょこっと増えてもいいで、どうせ置いてくのやで。せめて5万円ずつやってちょ。こういうだったらいい。ならそうやって、まあ、来月から5万円ずつやるやん。貯金しとくようなもんじゃで。言うて、それはまあね、おばあさんにしてみりゃ天皇陛下からいただくんだ。それでお神様、だから神は上なりですよ。何でもそうですよね。体中に毛生えてますけども、一番最上部の毛を髪の毛っちゅう。わしはまあちょっとのうなったけども、あんた方だ、神言うてくる、神言うてくる。で神って何ですか。などこにでも毛生えとって、その毛言うてくるたび、髪を言うてくる、髪の毛でしょ、髪の毛でしょ。だから神様ったら神は上なりでしょ。だからあんた方のご先祖を祀ったから、これを氏親と昔は言うた。その子孫だから氏子でしょ。氏親かすると子孫が氏子なんでしょ。 だから神というのは上にある。だからうちでもね、もう一番その大事な人のはおかみさんでしょ。おかみさんっていうのは男は外で働いて、そして収入を得て、そして家へ持って帰る。それをきちっとね、無駄遣いをせんようにちゃんとやっていけるように始末するのはうちの新書は肩で持つ。それがおかみさん。そいつが暴れ方で暴れるで山の神っていうの目がついてる。荒ぶる神ちゅう。だからもうかかさんにね、頭の上がるやつはおらん世の中になっちゃう。恐ろしいで、ちょっとまあ何ぞあるともうそれを繰り返し巻き返し、もういつまででも朝から晩まで、まあ、繰り返すもんじゃから男はうるさてしゃあねえで、まあまあ、うん、そうかそうか、うん、そうかそうか言うとった方がいいと思って、まあ、その自分の女房に頭上げる人が、それが暴れる神。そういうことが言葉の言語でしょ。だからそういう言葉に迷っちゃう。そして神様は不思議な力を持って我々の運命を操っている。だからね、お念仏が流行らん、お念仏がこの、うん、広まらんということは、それはこの浄土教だからですよ。ということは、浄土教はこの世の幸せはもちろんですけれども、一番最大の目的は浄土に往生する。地の特徴であります。お浄土へ往生とげて、そこで最上無上の幸せになるという、そういうことが浄土教だから、なの若い人々が、な死んでからのことはどうでもいいが、この世だけで、この世だけと言われても、この世は真の幸せになれない世の中だから、お釈迦様はこの娑婆国土においてと、こうした娑婆国土中、娑婆というのは思うようにならん世界ということな、人土ですから、堪忍度、歯食いしばらんならん時もあれば、我慢せんならんこともあれば、本当に胸張り裂くような思いをさせられても、じっとこらえて忍んで生きていかにはならない世界が忍度です。堪忍度、思うようになりません、なるわけないんです。シャバだもの、シャバとは堪忍度だ。思うようになる世界は浄土しかないんです。だから我々はやがてこの世が結構だと言うても、人間には寿命というものがありまして、やがて死んでいかんならんが、この死の覚悟、いつ死んでも大丈夫という、そういう安心安堵の身とならんようなものは毎日戦々恐々としとるわけ。だから私はこの間もある人が癌戦隊入った。まあこれが一度や二度じゃない、まあいよいよその人もおそらくは命がないとこう思いますが、その人曰く、こんないいシャバじゃで死にともねえとこう言うて、まあ癌戦隊入ったそうですけれども、死にともないというたって死なにはなりませんよ。私はまあいつ死んでも、もうそのわしが死んだって若かったと誰も言えせん、惜しかったとも言わねえなんて言うかもしれんけども、まあそれはその気の毒じゃったったら、若かったったら気の、あの情けないとかいうこと言うた、言うたってなおな3日か5日じゃわ。あなおな 半月か一月経っちゃ、ソビエっちゅう人間がどこにおったっちゅうなことまでみんな忘れてまって、あの人はとうとう死なしたなもと、そんで指名であると思うの。だけどもわしの葬式ぐらいにはいらっしゃいよ、何も。なげやお付き合いじゃねえ。だけど人間なんてものはね、先生いつまでも生きとってくださいよ、あんたに死なれたらなむってなことは言うけども、なあな私は死んだって、さっきの毒じゃったちゅうて葬式には来てまって、じゃあ一滴の涙こぼえてお焼香ぐれしてまえるか知らんけども、まあそれが済んだらケロッと忘れてまって、大体わしは葬式でやってもそうじゃない。あんなものねえてねえて泣きたくってね、身も世もあらばと言うて、この茂屋に涙をぞっぞっとかぶせる、こぼすそういう人に、私はあの言ったことがありますが、あの葬具屋はね、あの体に茂屋に涙かけるとええとこ用意かせんちゅうで、わわわわねえとった母親がね、涙こぼえて茂屋に涙がボロボロボロボロ落ちて、そしたら葬具屋が来て、あのそんなにあの死骸に涙かけるとこの子ええとこ用意かせんで泣いていかんぜもと言う。そしたらその人が、先生泣いてもいいきゃもう泣けなげ、俺も泣いたる。ということは人間の感情の最高なんでしょうか。 嬉しい時の感情の最高も涙なら、悲しい時の最高も涙でしょ。だから人間の涙というものはね、これはまあ科学者から言うと海の水と母親の涙と同じ成分だけなな、塩辛やげな。けども海の水と母親の涙と違いますよ。母親の涙には情というものがあり、川屋というものがありますが、海の水に川屋がありますか。成分は同じでも母親の涙と海の水が同じだってなことは言えませんよ。だから泣くよりしようがないじゃねえか。でも涙こぼれたらええとこへ用意かんって言われてさ、アホなこと言うな、このものがんやみたいな何も知れせんがい。でわしゃ、おいおい、お前そういうこと偉そうなこと言うが、あの死骸に涙かけたらええとこ用意かんってどういうお経にかやたる。そんなお経があるならほら見せてみえてよ。そんなことはお前あの考えて言うんじゃろ。このもの死骸じゃがや。あのもの死骸に向かって何言うてもダメですよ。だからほらまあ他の修士ではね、引導中ね、わしは要葬式にそういう、他の修士のお葬式に出会うことがあるけども、わしは腹の中で笑っとんの。なんでやったら死んだ人に何々地方名を読んで何時懺悔すべし、死んだやつに懺悔しよう。そこらにおれせんわ。まあそれから花はくれない柳は緑ちゅってね、それインドはしまいに、あっあれ聞いとうじゃろうか。死骸が聞いとうね。だから一休さんが道歩いておったら、今親父が死にましたで、どうか引導を渡り当たってくれ、そうかちゅうて枕元へ座って、おい金槌持ってこい。まあ、な引導はホスはいるか知らんけども、その金槌みたいに、ああ持てば持てばええからって金槌持ってったら、そのじっさの頭をカンカンカンカンたて、あかんこれは、痛いともかゆいとも言わんで何言うてもダメやで。引導は生きとるうちに渡すもんじゃ。今これ引導聞いとんねん、ああじゃねえわ。死んでからあーって言ったって何がかーって言うか、なんもない。今ここで安心安堵の身とならダメなんだ。だからね、なんでこの仏法念仏の教えが盛んにならないか。この間もその韓国へ、行ったんだが、韓国じゃ朝鮮じゃわね。だけどあんた方朝鮮朝鮮ってバカにしなさるけどね、朝鮮くらい今ね、もうその綺麗な町はどこにもね、とにかくタバコ一本捨てた、吸い殻捨てたら罰金ですよ。もうゴミ一つないんですよ。そんな日本のように自動車の中から空き缶はバーンと置かれたり、お百姓困っちゃっとるんですがね、その瓶を捨てるでしょう。幸運機でその瓶がカシャッと割れるでしょう。知れようがねえんでさ、ガラスで足を切ってベーキンが入って足を切断した人がある。なんであんなその空き缶を捨てていくんです。タバコの吸い殻ほったろく。そういうバカげたね人間ね、仏様にこのね常に見てもらっとる、見てござるというね、仏様から監視されてを、人の目はごまけやっても神様仏様の目はごまかせないというね考え方にならん限りは、どんだけ取り締まってもダメ。韓国はもうゴミ一つおっとらん。来年はオリンピックっていう、まあ世界中から、集まってですね、再来年ですか、オリンピックをやるっていうんで、それでですね、大体がこれ韓国っていうのは、朝鮮は昔は百済であるとか白木であるとか、そういう仏法繁盛の国だったよ。中国から朝鮮を経て、それで聖徳太子の時代に日本に仏法が入ってきた。だから本元は中国であり韓国で朝鮮であったんですけども、今言ってみるとですね、仏法の仏教寺院はたった十何ヶ寺しかない。あとは全部キリスト教なんだ。だから教会やトイレや教会があちらこちらに立っとるそうですが、教会を建てようとするとお金がねえと銀行で借りて10年連付でこの銀行へ通えて、でも寄付をしとる。 素晴らしい狂犬あちらにもこちらにほとんど仏法は潰れちゃった。あとインドは仏法は潰れたわ、中国は仏法は共産党になったからほとんどもう潰れちゃったわ、韓国も仏法はねえが、本当の大乗仏教が繁盛しとるのはこの日本の国だけなんだ。タイとか正論というとこ、昔の正論、今の、スリランカというようなとこもですね、もう仏法はあります、あれは全部正乗仏教だ。まあ、大乗仏教、全ての人間が救われなければダメだというその教えの繁盛をしている、念仏の教えが特に盛んなのはこの日本の国だけな。まあそれはちょいちょいとアメリカでもフランスでも「歎異抄」を読んで涙こぼえてらっしゃる方もありますけれども、残念ながら念仏の教えはなかなか広まらんどころかだんだんだんだん衰えている。それはなぜかっちゅうと、そこに五濁の世という、もう一つはですね、これは原ゼリ悪という、そういう名前あるはずがないんですけど、そういう原ゼリ悪ということをその言わんから、真宗の教えはあまりにも純粋すぎるからそれで流行らん。でも流行っても流行らんでもわしはええと思う。仕方がない、そういう時代でありそういう環境であるから仕方がないけど、せめてご縁のある祝前の熱い方々だけなりとも、やはり真実の教えに目覚めてもらいたいということの願いが私の願いなんですけど、力及ばんということです。だからこのみんな私は本願寺でございますからね、五箇屋さんの教えこそ素晴らしいって言うてらっしゃる中にですね、本当にやはり原石等に心を奪われとる人もいくらでもあるわけです。だから厳密な本当に誠の新人欠場のお導入と、こういうことになったら蓮如様やはり国に一人か公理に一人しかないとおっしゃったことがごもっともだなと思うんです。だから朝から晩までお念仏していたって、原石を祈る心がこの動くというような、そういう方々であるならば真の念仏行者じゃないんですよ。仏号胸と主すれども現世を祈る行者おば、これも雑種と名付けてぞ、千中無一と嫌わる。いくら朝から晩までお念仏唱えていたとて、ここが痛いであそこ行って、ここが悪いで見てまおう、ここでお祈りしてまおう、ここでお祓いやって、そんな根性のあるようなものは千人の中で一人も往生できない。仏号胸と主すれども現世を祈る行者を、これも雑種と名付けて千中無一と嫌わる。だから造業雑種というと、そんなことは私はやっとりませんと言うけれども、ここがいてあそこが悪い、家庭が不和である、なんとか神や仏の力を借りてというような考え方が、それは現世を祈るちことです。そんなことを頼んでみたとて、願うてみたとて、あんたの自業自得で自分のまいた種が縁にも要され、結果として現れる、その責任をどこへ持てくんですか。だから新人欠場ということは、そんなあんた方の考えとるようなですね、災難を受けんならんけども、新人欠場したらそれがなくなっちゃって毎日毎日嬉し嬉しで生活ができる、そんなことをご家さんおっしゃらないんです。少なくともご家さんは、私は29の年から35歳の間に安心された、まあ大体はご家さんの新人欠場されたのは33歳だろうと思う、はっきりしませんけれども、だけどもおそらくはもう33歳では金剛見後の新人を逆得され、びくともせんという喜びがあったということはですね、それはいろいろこの証拠があるわけで、それは法然上人が384人長弟子があったんけれどもね、本当に信用してわしの後継者として私の教えの必ずそれをいついつまでも伝えてくれるはこの善信坊なり、まあその時はまだ釈空坊でしたけど、釈空坊なりと五箇屋さんを本当にこう信用されていた。また五箇屋さんもですね、法然上人のおっしゃることならば縦が横でも従おう。だからたとえ法然上人に好かされまいらせ、 念仏して地獄に落ちたりと、さらに後悔すべからずそうのいうようなお言葉が出てくる。だそういうことですからね、少なくともまあ私は33歳の頃に誠の金剛堅固の信心安心安堵をなさったと思いますが、それからですね、五戒さん90の御年までもう朝から晩まで喜び詰め、ああ俺は幸せだ、俺は幸せ、そういう生活なさったかというたら、残念ながら次から次へと苦しみ悩みいろんなものが出てまいりまして、わずか90年であるのに五戒さんはシャバー陽光とおっしゃった。シャバー陽光の苦を捨てて浄土無慮をすること、本心釈迦の力なり、上司に自恩の法図でし、なぜシャバ90年とおっしゃらのでしょうか。事実は90年しかこの